未来が待ち遠しくなる30の言葉。その1、あなたは未来を言い当てる占い師。自分で自分の未来を予言しよう。あなたは占い師です。とてもよく当たる占い師です。自分で自分の未来を予言しましょう。明るい光が見えます。もうすぐいいことがありますと。占いといえば誰かにしてもらうものと思いがちですが、その限りではありません。自分が占い師になって自分で自分の未来を言い当てましょう。不自然に思うかもしれませんが、そんなことはありません。おかしなことでも悪いことでもない。占いは本来誰に対して行ってもいいものですから、自分に対して行うこともできます。自分が未来を言い当てる占い師になり、自分の明るい未来を予言しましょう。占いですから、自分の好きに予言していいのです。予言するときはポジティブが条件です。自分の未来に関わることですから、できるだけ明るい未来を予言しましょう。今がどんなに辛い状況でも未来に希望を持つことが大切です。根拠がないと思うかもしれませんが、自分の感性を信じてください。自分がそう思うことが根拠です。占いが外れても大丈夫です。自分ことですから、誰かに叱られることはありません。費用もかからずペナルティーもないのですから、はっきり堂々と言い切りましょう。占い師という職業は免許制でも許認可制でもありません。誰でも占い師ですと言えば、その瞬間から占い師になれます。自分で自分の未来を占うこともあっていいはずです。だから今あなたは占い師になりましょう。そして自分の未来を占ってください。明るい光が見えます。もうすぐいいことがあります。さあ今すぐ占い師になって自分の未来を予言しましょう。断言してください。明るい光が見えます。もうすぐいいことがあります。これでいいのです。ワクワク楽しみにしながらその時を待ちましょう。思いが強ければ強いほど現実になります。もうすぐすると本当にいいことが起こります。自分が占い師になって自分の明るい未来を予言する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その2、将来への不安にくよくよするのではない。モチベーションに変えるのだ。将来が不安だ。将来への不安にお悩みですか。ニュースを見ると明るい話より暗い話の方が目立ちます。労働問題、年金問題、介護問題、少子高齢化社会が進むにつれて支え合いの体制が崩れ、いろんな問題が生じています。経済が停滞して景気の悪い話も多く見られます。将来への不安があるとなかなか明るい気持ちになれません。だんだん暗い未来に向かっているような感覚を覚えます。漠然とした不安が心に広がっていて、軽く首を絞められているようなストレスを感じます。これからどうしていけばいいのか。自然と気持ちが沈んでいき、ため息が出てしまいます。未来に明るい展望が持てず、どんよりした気持ちになってしまうことでしょう。しかし、くよくよしたところでいいことはありません。ますます元気がなくなって調子が悪くなるだけです。ここであなたに提案です。発想を転換させてください。将来が不安だから元気が出ないではありません。将来が不安だから積極的に動くです。将来への不安にくよくよするのではありません。モチベーションに変えてください。将来への不安をモチベーションに変えよう。将来への不安を行動のモチベーションに変えてください。将来が不安だからバリバリ働こう。将来が不安だから社会や税金の勉強をしよう。将来が不安だから今のうちにできることをしておこう。これでいいのです。ビシッと気合が入って気持ちが引き締まります。心に火がついて力強いアクションを起こせます。将来への不安を悪い材料ではなく良い材料として利用してください。将来の不安をゼロにするのは不可能です。それならいっそのこと開き直って利用してしまうのです。将来の不安を感じてこのままではいけないという気持ちになってください。動いていれば将来の不安も和らぎます。一生懸命働いてください。忙しくしていれば将来の不安を感じる暇もなくなります。結果として収入面だけでなく精神面も安定します。不安になって何もしないよりははるかに建設的です。将来の不安はないよりあった方がいい。おかげで気合が入ります。プラスに転化すればバリバリ積極的に働けます。将来の不安はモチベーションアップのカンフル剤。将来の不安をモチベーションアップのカンフル剤として活用しましょう。仕事のモチベーション、行動のモチベーション、勉強のモチベーション、どんな形でもいいので動く力に変えていけばいいのです。将来への不安はくよくよするものではなく、モチベーションに変えるものです。不安でたまらないからこそ動きましょう。動いてもまだ不安を感じるならもっと忙しく動きましょう。不安でたまらないという気持ちをモチベーションに変えてください。そうすれば将来の不安と上手に折り合いをつけることができます。気づけば未来が待ち遠しくなっているはずです。将来への不安をモチベーションアップとして生かす。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その3、8時台にやってきた宅配便さんに感謝しよう。早起きができた。ありがとう宅配便さん。ピンポン。朝の8時台に家のチャイムが鳴りました。〇〇さん、お届け物です。どうやら宅配便さんが荷物を届けに来たようです。宅配便が来た時のチャイムが目覚まし時計の代わりになることがあるものです。配達の一番早い時間帯は8時台です。朝の早いタイミングとなると、まだ寝ている時間に宅配便さんがやってくることがあります。そんな時どう思うかです。叩き起こされた。朝から不快だ。せっかく寝ているところを邪魔しないでほしい。睡眠を邪魔された感じがあってムッとしそうになるかもしれません。急に叩き起こされると眠気で頭がぼーっとして少しストレスを感じます。特に休みの日は勘弁してほしいと思うこともあるでしょう。ここで考え直してほしい。叩き起こされたことにムッとするのではありません。早起きができたことに感謝するのです。8時台に起きることができた。ありがとう宅配便さん。考え方を変えましょう。宅配便さんは何も悪いことをしていません。普通に仕事をしているだけです。きちんと所定の時間に宅配物を届けに来ただけです。朝早くから働いていて、あなたのために荷物を届けに来てくれました。おかげで8時台に起きることができました。宅配便の人が目覚まし時計の代わりになってくれました。これをありがたい、ラッキーと感謝することです。早起きができた。8時台に起きることができた。グッドタイミング。ありがとう宅配便さん。こう考えれば気持ちのいい朝を迎えられます。朝早くに来た宅配便さんに感謝する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その4、休むとサボるは意味が違う。 休むのはいいが、サボるのはいけない。次の2つの言葉に注目です。休む、サボる。どちらも日常でよく聞かれる言葉です。大体どちらも同じような意味だよね。どちらものんびりするイメージがあって、特に区別することなく混同して使っている人もいるのではないでしょうか。しかし、ここが要チェックです。サボると休むが似て非なるものです。区別なく適当に使っていると、あなたに不利益をもたらす可能性もあります。それぞれに明確な違いがあるため、きちんと意味を区別しておきましょう。休む。休むとは積極的な休憩です。一番重要なことは正当な理由があるという点です。休むことには正当な理由があります。きちんと仕事をするためには体力が必要です。義務や責任を果たすためにあらかじめしっかり休んでおく必要があります。また仕事を終えた後は疲れやストレスを回復させるため休む必要もあるでしょう。疲弊した心身を休ませて回復できれば再びパワフルに仕事ができます。休むにはきちんと仕事をするために休む、仕事で疲弊した心身を癒すためといった意味、理由があります。きちんと義務や責任を果たしたい気持ちが先にあって、そのために体力回復のアクションが必要です。あるいは怪我や病気をすることもあるでしょう。体調が悪いときはしっかり休んで治療が必要です。療養に専念すればそれだけ早く回復するでしょう。このように休むことには正当な理由があるのが特徴です。休むことは欠かせないことであり、生身の人間には必要不可欠です。休むのは悪いことではなく必要なことです。サボる。サボるとはやらなければいけない仕事から逃げて怠けることを言います。サボることを理解する上で一番重要なことは正当な理由がないという点です。サボることには正当な理由がありません。仕事に対する消極的な姿勢があります。義務、責任があるにもかかわらず無視や放棄をしています。サボることは良いことではありません。サボるイコールずる休みです。サボってばかりいると目上の人からお叱りを受けるでしょう。サボるのは不要なことです。なければないほどいいものです。サボることは評価を下げることになるため少しでも減らしていくことが大切です。休むのはいいがサボるのはいけない。サボると休むが違います。違いを一言で述べるなら正当な理由があるかないかです。正当な理由のあるものが休む。正当な理由のないものがサボる。休むのはいいですがサボるのはいけません。それぞれの意味をきちんと区別しておきましょう。サボるという口癖があるといつの間にか損をしている可能性がある。サボるという口癖があるなら注意してください。一般的にサボるという言葉には悪いイメージが伴っています。軽い気持ちで使っているといつの間にか悪いイメージを招いて自分が損をしている可能性があります。例えば療養にもかかわらずサボりますというのはよくありません。正当な理由もなく怠けることと誤って解釈され不本意な誤解を招くことがあります。安易にサボるという言葉を使っているなら休む、サボるの違いを理解して正しく使い分けましょう。休むとサボるの意味を区別して使う。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その後、仕事ができない人はやり直しを嫌がる。仕事ができる人は心よく受け入れる。仕事ができる人とできない人の違いはやり直しという点に現れます。やり直しが発生するのは悪いことではありません。結果を出してから悪い点に気づくことがあります。あるいは先方の都合で修正が発生することもあるでしょう。1回で100点満点に仕上げるのはプロですから難しいことです。大切なのはやり直しに対する姿勢です。仕事ができない人はやり直しを嫌がる。仕事ができない人はやり直しを嫌がります。やり直しを時間の無駄と思っています。先方からやり直しをしてくださいと指摘されたら不機嫌になって不平不満を漏らします。面倒くさい。同じことを繰り返すのは嫌だ。やり直しをするなんてかっこ悪い。露骨に嫌がる態度を出します。あれこれ不平不満を並べてやり直しを嫌がります。口に出さなくとも心の中でブツブツ文句を言います。やり直しをしたくないためどこにも問題はありませんと言い張ることも少なくありません。屁理屈をこねてなんとかやり直しをしなくて済むようにしようとします。どうしてもやり直しをしなければいけなくなったらブスッとふてくされ嫌々対応します。仕事の途中、中途半端なところに気づいても見て見ぬふりをしようとします。誰も気づかないよね、このくらいは大丈夫だろう。言われたらその時修正すればいいよね。やり直しをしなくて済むよう自分を納得させる言い訳を並べて正当化させます。責任を回避したり質に対するこだわりがなかったりします。こういうところが仕事ができないにつながっています。中途半端にしていると退場宣告をされるのは時間の問題です。中途半端を受け入れるためいつまで経っても向上せずプロの領域に行けません。仕事ができる人はやり直しを心よく受け入れる。仕事ができる人は違います。仕事ができる人は中途半端な結果を許しません。仕事に対する使命感と責任感があって質に対するこだわりがあります。最低ラインはクリアするのは当然で、できるだけ高い質を目指そうとします。自分が受け持った仕事には最高の仕事を発揮できるよう全身全霊を心がけます。完璧にできなくてもできる範囲で完璧を目指そうとしています。仕事ができる人は心よくやり直しを受け入れます。仕事に対する使命感と責任感が強いためやり直しが発生しても嫌な顔をすることはありません。むしろ申し訳ございませんと抵当精神で謝ってきちんと修正します。やり直しの結果がダメなら再びやり直しをします。たとえ先方から NG が出なくても自分が納得できなければ自発的にやり直します。中途半端な結果は自分のポリシーが許しません。自分が納得できるまでやり直しを行う姿勢はまさしくプロです。やり直しとは修正であり改善です。修正を繰り返していくことでより質の高いものに仕上げていきます。最初からやり直しの方が好都合と思えば本当に最初からやり直しします。仕事ができる人はやり直しを心よく受け入れる姿勢があるのです。やり直しを心よく受け入れる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その6、どんなに落ち込んでいても腹は減る。空腹は体からの励まし。辛いことがあってひどく落ち込んでいるときは食欲がなくなります。まさに元気がゼロの状態です。そんなときは何も食べたくないと思うもの、食べる元気すらないでしょう。何か食べようとしても食事が喉を通らないもの、ワンワン泣いたり、あるいはただ呆然と虚無感に苛まれたりして何も食べない時間が過ぎていくでしょう。 ひたすら空虚な時間が過ぎていきます。ところがしばらくするとある不思議な感覚に気づくはずです。しばらくすればお腹がグーグー鳴り始めます。元気はないが腹は減るのです。空腹は体からの励まし。お腹が鳴っているだけと思うだけかもしれません。ここがポイントです。単なる空腹ではありません。体からの励ましです。お腹から聞こえるグーグーという音は体からの切実な訴えです。お腹が発する声を翻訳してください。何も食べないと元気が出ないよ。そんなに落ち込んでいないでお願いだから何か食べて。早く元気を取り戻して。お腹が訴えかけています。なけなしの力を振り絞ってあなたを励ましています。どんなに落ち込んでも腹が減るのはどんな時でも体はあなたの味方ということ。体からの励ましに気づいてください。体からの励ましをありがたく受け入れる。お腹が空いたけど何も食べないと頑固になるのはよくありません。お腹が空いたから何か食べようと素直になってください。体からの励ましをありがたく受け入れてください。腹が減ったら何か食べましょう。美味しいものを食べるのもよし。消化にいいものを食べるのもよし。食事が喉を通らないなら固形物ではなく水気を多く含んだ柔らかい食べ物がいいでしょう。おかゆ、お豆腐、ヨーグルト、くず湯、ジュース、野菜スープ。もちろんアイスクリームも OK です。何でもいいから食べてください。食べると体に糖分が供給されます。体からパワーが出て動く力が湧いてくるでしょう。頭の働きが良くなって次第に暗い気持ちが消えていくでしょう。食べることは生きることです。何かを食べれば心も体も元気になります。肉体的にも精神的にもパワーが出やすくなります。空腹という体からのサインには素直に従いましょう。腹が減るのは未来に向かって突き進めというサインです。お腹が鳴る音を励ましの声として受け止める。元気がなくてもきちんと食べて元気を取り戻す。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その7。仕事がスムーズに進まない時もある。たまにはこういうこともある、でいい。仕事がスムーズに進まない時があります。企画を考えたいが、なかなか案が浮かばない。なかなかアイデアが浮かばず仕事が停滞する。タイミングがずれて余計な待ち時間が発生する。赤信号や交通渋滞のため移動に時間がかかってしまう。撮影のために待機しているが、なかなかその瞬間が来ない。すべてがスムーズに進むとは限りません。調子やタイミングの問題で仕事がスムーズに進まないことがあるもの。もたもた、ちぐはぐの連続です。ミスやトラブルはないものの歯車が噛み合っていない感覚を覚えることがあります。原因があればまだ対応のしようがありますが、ミスも失敗もないのに仕事がスムーズに進まない時があるものです。仕事の結果が出ないまま終わることもあるでしょう。そんな時はこう考えましょう。たまにはこういうこともあると。全体として見れば実はバランスが取れている。運が悪い、ついてないと思いますが本当にそうでしょうか。改めて振り返ってみてください。スムーズに進まなかった時もあればスムーズに進んだ時もあったでしょう。全体として見れば半々くらいでしょう。実はバランスが取れていることに気づくはずです。私たちはスムーズに進まなかった時の方をよく覚えているため、運が悪いことばかりと誤解しやすくなっています。別に運が悪いわけではありません。何かが悪いというわけでもありません。今回はスムーズに進まないパターンだったというだけです。それ以上でもそれ以下でもありません。あなたが悪いわけでもなければ、神様が悪いわけでもありません。ただそういう時だったのです。こういうこともある、でいい。前向きに考えましょう。こういうこともある。これでいいのです。運がいい時もあれば悪い時もあります。波は上がったり下がったりするように仕事の調子も上がったり下がったりするもの。調子が良くてスムーズに進む時もあれば、調子が悪くてスムーズに進まない時もあります。今回は仕事がスムーズに進まなかったパターンだっただけのこと。願わくはポジティブな発想をしたい。スムーズに進まない時間を楽しんだと考えましょう。そうすればたまにはスムーズに進まないのも悪くないねと思えるでしょう。順番から言うと、今回スムーズに進まなかったということは、次はスムーズに進む可能性が高いということです。終わった過去は忘れ、次の打席に期待しましょう。次はきっと仕事がスムーズに進むでしょう。仕事がスムーズにいかない時は、たまにはこういうこともあると考える。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その8。他の人にも優しくしているんでしょという人はいずれ優しくされなくなる。人に優しくしてもらったとき、ひねくれたことを言う人がいます。他の人にも優しくしているんでしょです。優しくされると、それが純粋なものなのか、形式的なものなのか気になるところ。自分だけ特別優しくしてもらっても、それを素直に受け入れられない自分がいます。特に相手が異性であれば、なおさらです。恋愛に発展するか、友人のままで終わるのか、運命を切り分ける瞬間を感じさせます。真意を確かめたくなって、他の人にも優しくしているんでしょと意地悪な聞き方をすることがあるかもしれません。もし、このセリフに心当たりがある人は要注意です。悪気はなくても相手に不快感を与えてしまうからです。疑われて嬉しい人はいない。他の人にも優しくしているんでしょと言われた相手はどう感じるでしょうか。相手は自分の親切を疑われていると感じてしまい、嫌な印象を受けます。他の人にも優しくしているんでしょというセリフは相手の優しさを疑っている証拠です。好意や親切を演技ではないか、裏があるのではないか、形式的なものではないかと疑っていることになります。相手に対して失礼です。少なくとも気持ちのいい一言ではありません。他の人にも優しくしているんでしょと聞かれても困ります。相手はそんなことありませんと答えるしかありません。質問の答えを誘導されているような印象を受けます。しかも発言の裏には自分だけ特別扱いしてほしいという気持ちも見え隠れします。かまってほしい子供のようなイメージを持たれてしまいます。いずれ優しくされなくなる。他の人にも優しくしているんでしょと言わないことです。軽い気持ちで発言すると相手に不快感を与えてしまうでしょう。思ったとしてもいちいち言葉にして言わないことです。疑っているのですね、素直ではありませんね、性格が曲がっていますねとがっかりされるでしょう。相手の優しさを疑っていると二人の間に不穏な空気が流れ始めます。優しくしたくてもまた疑われるのではないかという心理が働いて優しくしにくくなります。他の人にも優しくしているんでしょという人はいずれ優しくされなくなります。相手が異性であれば恋愛のチャンスを逃してしまうことになります。優しくされたら素直に受け止めるのが一番。 優しくされたらどうするか。素直にありがとうございますと感謝しましょう。普段から優しくしてもらっているなら、いつも優しくしてくださってありがとうございますと感謝しましょう。素直な発言が一番喜ばれます。疑わしい気持ちが湧いても喉のところで止めておき、口に出して言わないことです。相手が他の人に優しくしていても気にしない。相手が他の人に優しくしていても気にしません。自分には関係ないことです。相手が他の人に優しくすることであなたに危害が及ぶわけではありません。気になる異性であっても嫉妬しないこと。みんなに同じ態度で素晴らしいと思えばいいことです。他の人にも優しくしているんでしょうというセリフは禁句にする。優しくされたときは意地悪な質問はせず素直に感謝する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その9。レールを外れたのではない。自分の意思で選んだ道なのだ。自分のやりたいことを突き詰めていると既存のレールから外れてしまうことがあります。自分のやりたいことが既存のレールの上にあるとは限りません。むしろレールから外れたところにある方が多いでしょう。既存のレールはあくまで世間一般が決めた進路に過ぎません。いい大学に進学して、いい企業に就職する、結婚して出産して自分の家を持つ、人生とはこうあるべきだというレールがあるものです。あくまで好ましい進路であって万人に通用するものではありません。よく考えた結果レールから外れた道を進むことがあるもの。ところがそれを笑う人がいます。終わったね、落ちこぼれたね、レールから外れたら人生はおしまいだよ。きちんと自分の意思で決断したにもかかわらずブツブツ批判してくる人がいるものです。中にはかわいそうにと哀れみの念を寄せる人も少なくありません。そこで屈してはいけません。私の決断は間違っているのかな、やっぱりレールから外れるのは変かな、人生は終わってしまったのかな。不安に駆られて決断が揺らぎそうになりますが、気持ちを強く持ってください。自分の意思を尊重してください。自分で切り開いた道を堂々と歩めなくなります。あなたの進路を批判する人がいれば次の言葉で言い返してやりましょう。レールを外れたのではない、自分の意思で選んだ道なのだと。自分で選んだ道は全て正しい。既存のレールを進むことが自分にとって正しい選択とは限りません。モデルケースはあくまでモデルケースです。周りに流されて生きると自分らしくない道を歩んでしまうでしょう。世間や周りに流され思考停止で生きているとむしろ不幸になってしまうケースも少なくありません。私が求めていることはこのレールの外にある。そう思ったら堂々とレールを外れていきましょう。自分で選んだ道は全て正しい。それは間違いなく勇敢な決断です。周りの批判に屈せずしっかり自分の意思を貫くことになります。世間の風潮に流されず自分の真意を突き詰めることができます。これほど素晴らしいことはありません。レールから外れても自分の意思で切り開いた道ならエリートコースです。自分の意思を尊重すること。周りの顔色を伺う必要はありません。周りがどう思おうと自分には無関係です。批判する人がいても負けないことです。ましてや根拠のない抽象の言葉であればもはや完全スルーで OK です。あなたがするべきことは自分の意思を尊重することにつきます。どんなに批判されようと最後に決断するのは自分です。自分の意思で選んだ道を誇りに思って自分で自分の意思を尊重してください。その道の先には必ず明るい未来が待っています。進路を批判している人にはレールを外れたのではない、自分の意思で選んだ道だというセリフできっぱり貫く。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その10。ぴったり準備をするのがアマチュア、十分な準備をするのがプロ。アマチュアとプロの差はどこに現れるのか。その一つは準備です。準備とはいえアマチュアとプロとでは考え方、取り組み方が大きく違います。アマチュアの準備はぴったりが特徴。アマチュアの準備はぴったりが特徴です。準備は大切と思っているものの余計な手間暇はかけたくないと思っています。多すぎず少なすぎずちょうどいい状態で準備します。例えば必要な準備が100とすればちょうど100の準備で済ませます。そうすれば準備の手間暇を最小限に抑えられ無駄な労力を割かずに済みます。もちろんこれはこれで問題ありません。準備しないことに比べればきちんと準備ができているのですから素晴らしいと言えます。しかしここに落とし穴があります。ぴったりの準備は想定外のトラブルに弱い。ぴったりの準備はスムーズにいくことが前提になっています。トラブルなくスムーズにいけばいいですが、一つでも想定外のトラブルが発生すると対応できません。そこまで考えていなかった、そこまで準備していない、大慌てをしてパニックになります。仕事の質が落ちたり完了できなかったりなどはっきりした悪影響が出てしまいます。ぴったりの準備は想定外のトラブルに弱いのです。プロの準備の特徴は十分。一方プロは違います。プロの準備は十分が特徴です。常に十分な準備を心がけます。プロは準備で本番が決まると思っています。そのためしっかり想像力を働かせ潜在的なリスクを洗い出します。あらゆる状況を想定して万日のトラブルにも対応できるようにします。そこまで用意しなくてもいいと言われるような準備までします。プロは準備にたっぷり時間をかける。仕事をする時間より準備をする時間の方が長くなることもしばしばです。そのため仕事がスムーズにいくのはもちろんのこと、想定外のトラブルがあってもうまく対応できます。常に素晴らしい結果を安定して発揮できるのです。仕事の差がつくのは準備にある。あなたの準備はどちらでしょうか。ぴったりの準備でしょうか。十分な準備でしょうか。仕事の差がつくのは準備にあります。プロになりたいなら十分な準備を心がけましょう。時間と労力が許す限りしっかり準備をしておくことです。無駄になるかもしれないと思いつつも少しでも可能性があるなら万日に備えて準備をしておくことです。準備をして使わなかった部分があったとしても無駄にはなりません。準備のプロセスは経験値として蓄積され成長に変わり、プロとしての品格を高めるのです。準備をしてしすぎることはありません。しっかり準備ができていればいるほど本番の仕事の質を高めます。ぴったりの準備より十分な準備を心がける。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その11。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなく相手にどう伝わったか。コミュニケーションで最初に注意が向くのは自分が発する言葉でしょう。どう言えばいいか、 どんな話し方をすればいいか。言葉も話し方も相手に影響を与えるものであり、慎重になるところでしょう。もちろん言葉や話し方も大切ですが、それ以上に大切なことがあります。私たちが見落としがちなポイントがあります。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではありません。相手にどう伝わったかです。言葉や話し方に注意を向けるのもいいですが、それ以上に相手に伝わった内容に注意を向けてください。相手にきちんと伝わっているか。正しい内容なら OK、 きちんと話ができれば OK、 そうした考え方があるなら注意した方がいいでしょう。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなく、相手にどう伝わったかです。自分の発言内容だけではなく、相手に伝わった内容に注意してください。すなわち相手にきちんと伝わっているかです。正しい言葉を発しても正しく相手に伝わっていなければ意味がありません。間違って伝わってしまえば逆効果になることもあります。例えば難しい言葉を使って話をしたとしましょう。話の内容は正しいものだとしても油断は禁物です。自分は知っている言葉であっても相手は知っているとは限りません。難しい言葉は馴染みが薄く理解されないことが多い。きちんと言ったよ、正しいことを話しているよと主張したところで相手が理解していなければ無意味です。専門用語や学術用語には注意することです。言葉を理解できなければきちんと伝わっていないことになります。意味が通じていなければコミュニケーションは成立していないことになります。難しい話をした自分に非があります。コミュニケーションとは言語と非言語がある。コミュニケーションとは言語だけではありません。態度や表情といった非言語もコミュニケーションの一部です。コミュニケーションは言語と非言語の両方があることを留意してください。例えば謝罪をする場面があるとします。腕を組みながら偉そうな態度で申し訳ないの一言だけでは謝ったことにならないでしょう。言葉は謝罪であっても態度や表情は謝罪になっていません。相手はきちんと謝っていないと理解するでしょう。ますます怒らせることにもなりかねません。きちんと頭を下げて反省の態度を見せることで謝罪が伝わったことになります。謝罪の場面に限りません。感謝を伝える場面、敬意を伝える場面、愛を伝える場面、励ましを伝える場面、歓迎を伝える場面、優しさを伝える場面、お願いを伝える場面、お祝いを伝える場面、喜びや悲しみを伝える場面、心がけることはすべて同じです。大切なのは何を言ったかではなく、相手にどう伝わったかです。正しい言葉を言うのはもちろんですが、きちんと相手に意味が伝わるようにしてください。言えばいい、話せばいいと考えるのではなく、きちんと意味が伝わっているだろうかに注意を向けてください。正しく意味が伝わって初めてコミュニケーションが成立します。コミュニケーションでは自分の発言内容より相手に伝わった内容に注意する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その12、私たちは取り返しのつかない毎日を送っている。私たちは取り返しのつかない毎日を送っています。もちろんあなたも取り返しのつかない毎日を送っているところです。そんなことはない、後から取り返せるはずだと思うかもしれませんが、できません。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、これは事実です。例えば昨日仕事をサボったとします。この事実を今日になって変えることはできません。今になって考えが変わり、サボらず真面目に取り組むべきだったと後悔しても遅い。昨日仕事をサボったという事実は今さら何をどうやっても変えることはできません。昨日は昨日で終わっているからです。過去には戻れません。過去の出来事は確定済みです。ごまかしたり嘘をついたりすることはできるかもしれませんが、事実は事実です。昨日うっかり人の悪口を言ってしまったとします。今日になってから昨日の悪口はなかったことにしたいと思ってもできません。昨日は昨日で終わっています。タイムマシンに乗って過去に戻り、過去を変えようとしてもできません。悪口を隠したりごまかしたりすることはできても、悪口を言ったという事実は消せません。変えることもできません。過去は過去です。過去は確定済みの出来事です。取り返しがつかない毎日とはこういうことです。普通に過ごしているつもりでも取り返しのつかない毎日の連続なのです。今日の行動も出来事も今日で確定する。今日の行動や出来事を明日になってから変えることはできません。時間は前にしか進まず過去に戻ることはできません。一秒すら戻ることはできないのです。サボった過去を頑張った過去に変えることはできません。悪口を言った過去を消してなかったことにすることはできません。ごまかしたり隠したりすることはできても、事実そのものは1ミリも変更できません。この事実をしっかり認識することが大切です。あなたの一挙手一投足は未来につながっている。今日の出来事は今日で終わりです。今日の行動も出来事も今日で確定します。明日になってから今日の出来事を変更しようとしてもできません。だらだらしている場合ではありません。私たちは取り返しのつかない毎日を送っているのですから、後悔することがないよう今日を生きてください。あなたは今取り返しのつかないことをしているところです。消せない足跡をつけていると考えてください。私は今取り返しのつかないことをしていると思えば、真剣に生きる気持ちが強くなるでしょう。気持ちがキュッと引き締まって生き方に緊張感が出てくるはずです。今日のことは後から変更ができないのですから、一つ一つの行動を大切にしましょう。今日の一瞬一瞬を大事に生きてください。誠実に生きましょう。丁寧に行きましょう。幸せに行きましょう。あなたの一挙手一投足は未来につながっています。取り返しのつかない毎日を送っている現実に気づく。後悔がないよう今日を生きる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その13、ありのままの自分をさらけ出すことは勇気を鍛えることになる。勇気を鍛えるにはどうすればいいか。シンプルな方法があります。ありのままの自分をさらけ出しましょう。これだけでいいのです。恥ずかしながらでも顔をあからめながらでもいいので、とにかくさらけ出すだけで構いません。心理的抵抗があるからこそ勇気を鍛える効果があります。ありのままの自分をさらけ出すのは勇気が必要です。変な人だと思われたらどうしよう。印象や評価が下がったらどうしよう。格好悪かったり恥ずかしい姿だったりして心理的な抵抗があります。いろいろな不安が心を駆け巡って心拍数も上がるはずです。そうしたことからできるだけ普通を演じて無難に振る舞うことが多いでしょう。しかし普通を装ったところでそれが偽りの自分であれば仕方ありません。偽りの自分を見せるのは自分に嘘をついている状態でもあります。本当の自分はこうではないと心の中に摩擦が生じます。偽りの自分を見せていると誤解を招きやすくなります。 周りはあなたを正しく理解できません。誤解されたまま理解されると偽りの人間関係になってしまいます。そうなりたくなければありのままの自分をさらけ出すことです。かっこ悪くても恥ずかしくてもそれがありのままの自分であればさらけ出す価値があります。恥ずかしいからこそ勇気を鍛えることができます。覚悟が決まれば勇気も出る。保身を忘れます。体裁も気にしません。見栄を張るのもやめます。恥ずかしくてたまらないなら開き直るつもりになればいい。本来の自分を出すだけのこと。恥をかいてもいい、印象が悪くなってもいい、変な人だと思われてもいいと開き直りましょう。覚悟が決まれば勇気も出ます。恥ずかしいのは最初の一瞬だけです。思い切ってえいと見せてしまうだけ。一旦さらけ出してしまえば楽になります。周りからそういう人と認定されればあとは自然に振る舞うだけで良くなります。評価や印象が下がったところでそれがありのままの自分であればいいのです。評価や印象が下がったというより正しく評価された本来の印象が得られたということになります。何も悪いことはしていません。ただありのままの自分を見せただけです。相手からどう思われるか気にしないことです。恥ずかしい失敗も正直に話しましょう。ニコニコしながら話せば面白い笑い話になるでしょう。偽りの仮面をかぶっていてもストレスになるだけです。隠したりごまかしたりしたところでいずれバレる日がやってきます。ありのままの自分を見せれば人間関係が正しく整う。ありのままの自分を見せた結果あなたから離れていく人もいるでしょう。あるいは距離を置く人もいるかもしれません。それでいいのです。仲良くなれないことが分かったのですからむしろ良いことです。仲良くなれない人がいなくなれば仲のいい人が残ることになるので人間関係が正しく整います。慣れてくれば抵抗がなくなってくる。ありのままの自分をさらけ出すことは勇気を鍛えていることになります。本来の自分を出していくだけなので簡単ですね。シンプルですが勇気を鍛える効果は抜群です。最初はありのままの自分をさらけ出すことに抵抗があっても慣れると当たり前になるでしょう。抵抗がなくなればあなたは勇気が鍛えられたことになります。勇気があるからありのままの自分をさらけ出せるのではありません。ありのままの自分をさらけ出すから勇気がつくのです。ありのままの自分をさらけ出して勇気を鍛えていく。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その14。頑張る節約はたかが知れている。本当に節約効果があるのは頑張らないこと。あなたは節約を頑張っていますか？私は節約を頑張っている。毎日コツコツ節約している。毎日スーパーのチラシを見比べて少しでも安くなるようにしている。もし節約を頑張っているなら残念ですがさほど効果はないでしょう。もちろん効果はあるでしょうが微々たる金額のはずです。それもそのはずです。頑張る節約はたかが知れているからです。頑張った割に効果が薄い。1円でも安くなるようスーパーのチラシを見比べる。少しでも安くなるよう半額の時間帯に行く。いろんなスーパーをはしごする。必死に節約を頑張っているでしょう。もちろん大きな節約になることもあるでしょう。大きな節約になるなら意味もあります。金額が何千円も何万円も変わるならその比較行為や購買行動に意義はあるでしょう。しかし気づいてください。実際のところ微々たる節約が大半のはずです。数円数十円の節約のためわざわざ遠くのスーパーまで行くことは本当にメリットのあることでしょうか？確かに安くなりますが微々たる金額です。頑張った割に効果が薄い。節約になってはいるもののその労力に見合うかどうか疑問です。頑張る節約はプラスマイナスゼロになる。節約は頑張ってはいけません。頑張るものでもありません。頑張るとストレスがたまります。ストレスがたまるとストレス解消にお金がかかります。飲んだり食べたり遊んだりして余計な出費がかさみます。せっかく頑張って節約できてもストレス解消にお金を使ったら帳消しです。プラスマイナスゼロです。結局のところ意味がないのです。こうした現実に本人は気づいていません。こんなに頑張っているのにどうしてお金がたまらないのだろうと思っています。頑張って節約したところで大きな貯蓄は期待できません。かえって高くつくこともある。頑張って節約するとかえって高くつくこともあります。安いとつい財布の紐が緩みます。安いから買ってもいいよねと気持ちが緩んでしまい、うっかり必要のない商品まで買うことになる。結果として節約しているのにお金が減っていくという節約とは正反対の事態になります。これでは何のために頑張っているのかわかりません。無駄遣いを減らすどころか増やしています。節約を頑張れば頑張るほどどんどんお金が消えていくのです。節約を頑張らないでください。節約を頑張らないでください。端から見ていて痛々しいだけです。不幸な雰囲気が漂います。眉間にシワがより口角は垂れ下がり美容にも良くありません。節約をするのはいいですが頑張る状態にしないことです。頑張らない節約こそ本当の節約になる。そもそも節約を頑張ることがいけません。頑張ったところで節約効果は知れています。では本当の節約とはどういうことなのか。頑張らない節約です。いつの間にか節約できている。無意識のうちに節約している。気づけばお金が貯まっている。頑張らない節約こそ正解です。本当に節約効果があるのは頑張らないことです。頑張らなくてもできる節約をしましょう。頑張らなくてもできる節約なんてあるのかと思いますがあります。一言で言えば固定費を下げるということです。例えば安いアパートに引っ越すことです。家賃の低いアパートに引っ越せば月々の固定費が減ります。狭い部屋もしばらく経てば慣れるでしょう。保険や携帯電話のプランを見直すことも重要です。身の丈に合ったプランで安くすれば月々の出費が減って何もしなくても節約できます。高級ブランド品を買わないという選択も有効です。高級志向から実用志向、大衆志向になることです。高級ブランド品を買わなければ大幅な出費が抑えられ結果として大幅な節約効果を生みます。勝手に節約される状態を作り出すことです。ぼーっとしているだけでいいのでストレスがたまりません。意志の強さや感情に左右されることがないので安定して継続できます。何もしないだけで自動的に節約できてしまいます。これが正しい節約、本当の節約です。ダイエットの節約も頑張るものではなく頑張らないもの。頑張る節約はやめましょう。頑張らない節約をしましょう。 頑張らない節約をすれば将来大きな貯蓄を期待できます。ダイエットも節約も頑張るものではなく頑張らないものです。頑張る節約はしない。頑張らない節約をする。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その15。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。指示されて動いていませんか？上司に指示されて動く。指示された通りに仕事をする。仕事が終われば上司に完了報告をする。別に悪いことではありません。言われた瞬間に取り掛かり素早く完了してミスもなければ何も問題はないはずです。きちんと実行できていてトラブルもありません。上司もありがとうと感謝するでしょう。しかし十分とは言えません。指示されて動くのは普通です。指示されて動くなら指示されないと動かないことになります。指示されて動く姿勢では出世や昇進は期待できないでしょう。指示される前に動く。大切なことは指示される前に動くことです。上司になったつもりで想像力を働かせてみましょう。日頃から上司と接していれば思考パターンや仕事の振り方がだんだん分かってくるはずです。次はこう来るだろう。次はきっとこんな指示をしてくるだろう。この仕事が終われば次はこの仕事を指示されるだろう。超能力者のように上司の思考パターンが読めるようになるでしょう。この理解を仕事に生かすのです。上司の思考を先読みして指示される前に動きましょう。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。指示される前に動くのが面倒に感じるならゲームと考えてみてください。上司の思考を先読みする推理ゲームです。ゲームと考えてみると楽しくなります。上司が驚く顔をイメージしながら指示される前に動きましょう。もう取り掛かっているの。よくわかったね。ちょうどお願いをしようとしていたところだよ。頭の中を読まれているようだ。上司の驚く顔を見たいがために頑張ってみるのも面白いものです。仕事は人生の大半を占めています。仕事を楽しむことは人生も楽しむことになります。指示される前に動いていけばあなたが出世するのは時間の問題。普通の推理ゲームを解くのとは違い、上司の思考を読んで指示される前に動くことは生産的です。具体的な仕事の成果をもたらします。上司から見ると積極的な姿として映り、評価や印象にプラスに働くでしょう。指示される前に動いていけばあなたが出世するのは時間の問題です。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その16。ため息が止まらないのは体からの拒否サイン。は、ふ、ため息が出ることはありませんか？たまに出るため息ならいいのです。緊張が解けた瞬間、ふっとため息が出ることもあるでしょう。気分が乗らず、心に嫌な気持ちが広がって、ため息が出ることもあるでしょう。疲れやストレスが溜まっている時も、吐き出したい衝動に駆られてため息が出ることがあるもの。気持ちは前向きであっても、ふと油断した瞬間、ため息が出ることがあるものです。たまにであればいいのです。たまにため息が出るのは誰でもあることであり、普通です。問題は、ため息が止まらないという状態です。ため息の後すぐまたため息が出てしまう。一日に何十回も数えきれないほどため息をついてしまう。ため息の回数が多く止まらないという状態となると話が変わります。ため息が止まらないとなるともはや普通ではありません。ここで気づいてほしいことがあります。なぜため息が止まらないのか。体から拒否サインです。体から嫌だ、やりたくありません、やめてくださいとイエローカードを出しています。止まらないため息は完全なイエローカード。止まらないため息は体からの拒否サインです。それはあなたにやっていないことです。今すぐ方向転換をしてくださいと訴えかけています。体から出る反応は正直です。自分の心に嘘はつけても、体から出る反応には嘘をつけません。ため息が止まらないということは、いやいややっている、嫌で嫌でたまらないという状態です。ため息が止まらないことは、自分のためになりません。成長にも修行にもなりません。ため息が止まりませんでしたが、ひたすら耐えていたら成功しましたということはありません。むしろ大きなストレスのせいで、心も体も蝕まれていきます。ため息が止まらないことを続けていると、うつ病やパニック障害といった精神疾患にかかる可能性もゼロではありません。ため息が止まらないことを続けたところで幸せにはなれません。明るい未来もありません。そのままの状態では、不快なストレスが続いて、地獄の日々を送ることになるでしょう。ため息が止まらない状態があれば、イエローカードの現実に気づいてください。ため息が止まらないことは、やめる。自分に正直になりましょう。適性は頭で考えるより、体の反応を見た方が正しくわかります。体からの反応は嘘をつきません。自分にやっていることをしているときは、ワクワクが止まりません。自分にやっていないことをしていれば、ため息が止まりません。ただ、これだけのことです。もちろん、事情があって、今すぐ中断できないこともあるでしょう。そんなときは、量を減らす、仕事を変えてもらう、人に仕事の一部をお願いする、など、改善案を考えてみてください。あくまで一時的な対処であり、なかなか難しいこともありますが、有効手段にはなるはずです。少なくともこのままではいけないことだけは頭に入れておくといいでしょう。ため息が止まらないことは今すぐやめる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その17。夢に向かって努力することを夢にする。あなたは今夢に向かって努力しているでしょう。夢の実現に向けて毎日やるべきことをやっているはずです。苦しいことがあっても、耐え倒れても立ち上がり諦めないで頑張っているに違いありません。少しずつ夢に近づいていけば、きっといつか努力が実り大きな花が咲くでしょう。そんなあなたに提案があります。本命の夢にもう一つ加えてほしい夢があります。夢に向かって努力することも夢にしてください。なぜ夢に向かって努力することを夢にするのか。夢に向かって努力することを夢にしましょう。まだ本命の夢が叶っていなくても構いません。夢に向かって努力している事実があれば OK です。少し変わった夢に思うかもしれませんが、そんなことはありません。頭を柔らかくして考えてください。夢に向かって努力することは素晴らしい行為です。真剣な表情、熱い眼差し、ベストを尽くす姿勢があるはずです。夢に向かって努力している姿はそれだけで尊く美しい。表向きは地味に見えるかもしれませんが、心の中では情熱の炎が静かに燃えているでしょう。本命の夢はまだ叶っていなくても、夢に向かって努力していることに価値があります。夢に向かって努力することを夢にすれば、毎日夢が叶う状態になる。 夢に向かって努力することを夢にしましょう。本命の夢を大きな夢とするなら、夢に向かって努力することを小さな夢とすればいい。夢に向かっているときを夢が叶う瞬間にできます。毎日夢に向かって努力しているなら、毎日夢が叶うという状態になります。これほど素晴らしいことはありません。今は幸せな時間だね。夢が叶っているね。ああ、私は今夢を叶えている最中だ。なんて素晴らしいのだろう。本命の夢に向かいながらワクワクハッピーな気持ちでいられます。夢が叶った瞬間だけでなく、夢に向かうプロセスでも幸福感と達成感が得られます。夢に向かう時間が有意義に感じられ、モチベーションが高まり、努力が促されます。夢に向かうプロセスも達成の瞬間。達成の瞬間とは夢が叶った時だけではありません。夢に向かうプロセスも1ミリでも前進した事実があれば達成の瞬間です。夢が叶った時もハッピーですが、夢に向かっている時もハッピーです。夢に向かって努力することを夢にする。すべての人に持ってもらいたい夢です。あなたの夢の実現を加速させる夢なのです。夢に向かって努力することを夢にする。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その18。自分から頑張る、努力すると言ってはいけない。自分から言うものではなく、人から言われるもの。私は頑張っています。私は努力しています。熱意のある人がよく口にするセリフです。ここに不自然があることにお気づきでしょうか。頑張る、努力する、日常でよく聞かれる2つの言葉ですが、注意したいポイントです。人から頑張っているね、努力しているねと言われるのは OK ですが、自分から言うのは NG です。自分から頑張っています、努力していますと言うと、急に軽々しく聞こえます。分かってほしい、認めてもらいたいという感じが出てしまいます。あるいはそう誤解されやすくなります。言葉の裏から承認欲求が見え隠れします。自分ではそんなつもりはなくても、自分から言うことで言葉の響きが急に軽くなります。プロスポーツ選手やオリンピック選手を思い出してください。本当に頑張りました。たくさん努力してきました。ずけずけ自分から言う人はいないはずです。自分から言わない代わりに、周りからあの人は頑張っている、努力していると言われます。ここで大切なことがあります。頑張る、努力するという言葉は自分から言うものではありません。人から言われるものです。社会人であれば頑張るのが普通、努力して当然になる。自分から頑張っています、努力していますと言わないことです。急に軽々しく聞こえます。自分から頑張っています、努力していますと言って許されるのは学生までです。学生であれば親や先生から偉い、すごいねと褒められるでしょう。しかし社会人になれば、自分から言うのは控えておくことです。自分から頑張る、努力するというのは、まだそれを特別な行為だと思っている証拠です。社会人であれば頑張るのが普通、努力して当然です。特別な行為ではなく普通の行為です。うっかり自分から言おうものなら失笑を買うことになるでしょう。では普段は頑張っていないのですか。普段は努力していないのですねと誤解されかねません。仕事に対する姿勢を疑われることになるでしょう。プロであればあるほど言う立場ではなく言われる立場になる。プロは自分から頑張る、努力するとは言いません。ただ黙々と打ち込んでいて結果を出し続けています。口数を減らし行動力で見せていきます。自分の使命を果たすために全身全霊で打ち込んでいます。そもそも自分に合ったことをしているので一生懸命という感覚はありません。涼しい表情をしながらスラスラやってのけます。トレーニングもルーティンワークも普通のこととして日常的に取り組んでいます。膨大な仕事をこなしているにもかかわらず、本人は平気な様子です。どんどん結果を出している様子を見て周りは驚きます。あの人は努力している、頑張っていると評価します。プロであればあるほど言う立場ではなく言われる立場になります。世の中にはそういう構図があります。頑張る、努力するを自分から言わないようにする。自分から言うのではなく人から言われるようになる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その19。くだらない質問をしてはいけない。ただし、されたときは真剣に答える。くだらない質問をしてはいけません。初歩的な質問、低俗な質問、価値のない質問。油断していると、うっかりくだらない質問をしてしまうことがあるもの。くだらない質問はくだらない。くだらない質問は相手に失礼です。質疑応答の時間にくだらない質問をすると、相手は眉を潜めるでしょう。相手はいちいち真面目に答えるのがバカバカしいと思うはずです。あまり深く考えないで思いつきで質問していると誤解されるでしょう。質問者に知性が感じられず悪い印象を持つでしょう。相手はまともに答えてくれないのがオチです。もうあなたからの質問は受け付けませんと、今後の質問を禁止される可能性もゼロではありません。くだらない質問をしないように注意しましょう。では、くだらない質問をされた時も答えなくていいかというと、ここが大切なポイントです。くだらない質問をされた時は真剣に答えてください。それは、自分のためになるからです。くだらない質問をされた時は真剣に答える。くだらない質問をされたら真剣に答えましょう。簡単に答えられそうですが、実際はどうでしょうか。意外と大変であることに気づくはずです。言葉に詰まることも少なくありません。くだらない質問を答えようとすると、物事の根本を考えることになるため思考力が要求されます。初歩や基本に立ち返って考えることになるでしょう。別の角度から物事を見ることになるでしょう。普段考えないことを考えることになるでしょう。そういう見方もあるのか。と気づきが得られることもあるはずです。物事の根本は分かっているようで分かっていないことが多いもの。くだらない質問に答えることは初心に帰る働きがあり、自分の思考と理解を深めることにつながるのです。もちろん、くだらない質問に真剣に答える姿勢も好印象につながります。質問者はこんなくだらない質問にもきちんと答えてくれていると誠実な印象を受けるでしょう。くだらない質問に逃げない姿勢は必ず評価されます。くだらない質問に答えることはお互いにとってプラスなのです。くだらない質問はしない。くだらない質問をされたときは真剣に答える。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その20。小さな趣味も10年続ければ偉大な結果になっている。あなたには趣味がありますか？読書、映画鑑賞、ジョギングなどお気に入りの趣味があるでしょう。絵画、陶芸、同人誌といった創作系の趣味。切手収集、カード収集、記念硬貨収集といったコレクション系の趣味もあるかもしれません。趣味はあなたの自由です。 趣味は日常を彩るものであり、人生の充実に直結します。その趣味を10年続けてみましょう。難しく感じますが、大好きな趣味であればそれほど難しくはないでしょう。毎日する必要はなく、コツコツマイペースで十分です。10年後は驚くべき結果が出ているでしょう。小さな趣味も10年続ければ偉大な結果になっています。趣味とはいえ、バカにならない。読書の趣味があるとします。週1冊ずつ本を読むと計算すると1年に52冊です。これを10年続ければ520冊です。もはや自宅が図書館になっていることでしょう。何より膨大な知識と知恵が身についているに違いありません。英知と良識が身についていて、10年後には素晴らしい自分に生まれ変わっているでしょう。切手収集の趣味があるとします。古い切手や珍しい切手を見つけるたびに集めます。10枚や20枚くらいでは普通ですが、それを10年続けると特別に変わっているでしょう。何千枚、何万枚という膨大な切手になっていて、もはや自慢のコレクションになっているに違いありません。ジョギングの趣味があります。たまに3キロ走るくらいなら普通ですが、コツコツ10年続けるとどうなるでしょうか。1日3キロずつ走るとして、たまに休む日も考慮すると1年でおよそ1000キロです。これを10年続ければ1万キロです。これは東京からロンドンまでの距離になります。東京からロンドンまで走ったと思えば、いかにすごいことなのかが自分でも驚くはずです。趣味とはいえ、10年も続ければプロの領域に達しているでしょう。10年続けることができたという実績が自信に変わっているでしょう。心の健康やライフワークにもつながっているでしょう。もちろんあなた自身も大きく生まれ変わっているに違いありません。小さな趣味だからこそ大切にしてください。その趣味は10年後素晴らしい宝物として大きな存在感を示しているはずです。小さな趣味も10年続けることで素晴らしい未来につながります。記録をつけると辿った奇跡が目に見えるようになる。できれば今のうちに記録をつけておきましょう。アナログ形式でもデジタル形式でも構いません。趣味を楽しんで終わりではなく、数字なり文章なり記録しておきましょう。読書なら読書日記、映画なら映画日記、ジョギングなら走行距離です。記録をつけると残ります。自分が辿った奇跡が目に見えるようになります。後から振り返った時、こんなにも。と、膨大な量に驚き、同時にそれを達成した自分が誇らしくなるでしょう。たかが趣味、されど趣味。ゆっくり、マイペースでいいのです。長く続けるコツは、楽しむことにつきます。たかが趣味、されど趣味。小さな趣味とはいえ、そこには大きな可能性が秘められています。小さな趣味も10年続ければ偉大な結果になります。趣味に限らず仕事でも何でもそうですが、一つのことを長く続けるというのは素晴らしい偉業です。あまり気負わず、あくまで趣味として楽しみながらコツコツ続けていきましょう。10年後はどれだけ大きな結果が出ているでしょうか。あなたの運命を変えるのはその小さな趣味です。未来が待ち遠しくなるのです。小さな趣味を10年続けて大きな結果を出す。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その21。もし物事を考えすぎてはいけない。限度を超えるとかえって毒になる。もし物事を考えることは大切です。前もって将来に起こりそうなリスクを考えておけば、回避策や対処策を立てることができます。策を講じて備えておけば安心です。起こる確率を下げるだけでも心が軽くなります。実際に起こってもスムーズに対処できたり、被害を最小限に抑えたりできます。私たちには想像力という素晴らしい能力があります。高度な想像力が備わっているのは地球上で人だけです。人に近い哺乳類の中には原始的な想像力が備わっていることも確認されていますが、高度な想像力が備わっているのは人だけです。想像力を働かせることで、まだ起こっていないことを頭の中でイメージすることができます。現実にはない世界をイメージすることも可能です。人が得意とする想像力を使えば、様々なリスクの可能性を探ることがあるでしょう。しかし、もし物事を考えることはあっても、考えすぎるのはよくありません。もし物事を考え始めると終わりがないからです。もし物事を考えすぎるのは毒になる。もし物事を考えれば考えるほど深みにはまります。あれもリスクがあるな。これもリスクがあるな。どうしよう、どうしよう。すべてのリスクが実現しそうに思えます。ありえないほど小さなリスクまで考えてしまうようになります。そればかりか大げさにも感じるようにもなり、不安が増幅されます。一旦負のループにはまると、あり地獄のように抜け出すのが難しくなります。心の中で不安が暴れ出し、気力や体力まで奪われていきます。妄想が悪い方に膨らんで、まだ何も起こっていないのに苦しむことになります。もし物事を考えすぎるのは精神衛生上も良くない。もし物事を考えすぎないでください。もし物事を考えすぎると疲れやすくなります。無駄な時間やエネルギーを消耗するからです。何もしていないのに気づけば大きな疲労感に襲われぐったりしているでしょう。もし物事を考えすぎるのは精神衛生上も良くありません。考えすぎるにつれて暗い気持ちになっていき、気力を失うことになります。考えれば考えるほど将来に対して悲観的になります。生きる希望や自信まで奪われます。限度を超えると、うつ病や不眠症を引き起こす可能性もゼロではありません。もし物事を考えすぎていないか、と自分に問いかける。自分に問いかけてください。もし物事を考えすぎていないか、と。少し考えすぎている、と気づいたらイエローカードです。少し考えすぎているかもしれない、と思っていても油断は禁物です。振動を減らすために考えていることが逆に振動を増やす結果になっては本末転倒です。もし物事を考えすぎそうになったら気分転換。もし物事を考えすぎそうになったらどうするか。気分転換をしましょう。何か別のことをして意図的に考える時間をなくしましょう。頭を切り替えて別のことに注意を向けます。音楽を聴いたり運動で汗を流したり別のことに注意を向ければ負のループに陥ることはありません。すでに負のループに陥っていても抜け出すきっかけが得られます。もし物事を考えすぎないようにする。考えすぎそうになったら気分転換で紛らわせる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その22。さあ立ち上がれ。買ったまま読んでいない本を今から読もう。あなたには買ったまま読んでいない本がありますか？おそらくあると答えるでしょう。本を読みたい気持ちが冷めるのは早い。買ったことに満足してしまい、そのまま読まない本があるでしょう。面白そうだなと思って買ってみたものの、そのまま読まれず放置される本があるものです。 何らかの事情で読むタイミングを失うと読みたい気持ちも冷めてしまいます。一旦タイミングを逃すとなかなか読みません。買ったばかりの新しい本もしばらく時間が経つと古臭く感じられ、読むモチベーションが湧きにくくなります。一度も読んでいないのに古い本に手をつけるような違和感が出てくるものです。いつか読もう、時間があるときに読もうと思いながら随分時間が経っているでしょう。一年以上も前に買ったまままだ読んでいない本もあるかもしれません。埃がかぶった本もあるかもしれません。買ったまま読んでいなければ買った意味がありません。時間が経つにつれて本のページも黄ばんできます。買ったまま一度も読んでいなくて埃をかぶっている本があるのではないでしょうか。ほったらかしにされている本もかわいそうです。買ったまま読んでいない本を今から読もう。さあ、今こそ立ち上がる時です。もう後回しにするのはやめましょう。この記事に出会ったのも何かの縁です。買ったまま読んでいない本を今から読み始めましょう。いつか、また、今度、時間がある時などと思っていると、また同じことの繰り返しになります。もたもたしていると、再び読む気が失われてしまいます。この記事を中断してでも構いません。このチャンスを逃さないでください。いつか読む、ではなく、今から読む、です。さあ、今から読もう、と心に火がついた瞬間を見逃さないでください。とりあえず、1ページ目を開く。今は読みたい気持ちがなくても構いません。読みたい気持ちは後から出てきます。とりあえず1ページ目を開いて1行目から読み始めましょう。あとは勝手に2行目3行目、2ページ目3ページ目と進んでいくでしょう。気づけば読むのが止まらなくなっているはずです。読んでみると面白くて止まらなくなるでしょう。どうしてもっと早く読まなかったのだろうと思うに違いありません。面白そうだと思って買っただけのことはあります。一度に読み切る必要はありません。読書を中断するときはしおりや付箋を使って読み進めた箇所がわかるようにしておきましょう。読むのを中断したら再び放置されないよう毎日使うカバンの中に入れておきましょう。カバンを開けるたびに本が視界に入って続きを読みやすくなります。待ち時間や移動時間を利用しながら読み進めれば意外とすぐ読めてしまうでしょう。本は置物のためにあるのではなく読まれるためにあります。買ったまま読んでいない本を読むだけで今日はいい一日になります。買ったまま読んでいない本を今から読む。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その23。夢に未来の日付を加えるだけで実現しやすくなる。あなたに夢はありますか？夢があることは恥ずかしいことではありません。むしろかっこいいことです。夢があるということは人生を前向きに生きている証拠。自分の可能性を追い求めて生きている証拠でもあります。人は誰でも夢を持つことができます。夢は若者だけの特権ではありません。若い者だけでなく中年以降でも夢を持って生きることができます。生き生きした生き方をしている人は夢を持っているのが共通点です。夢があるおかげで人は未来に希望を持ち生き生きした生き方ができるようになります。手帳やスケジュール帳にいつか〇〇を実現させたいとメモしている人も多いのではないでしょうか。しかし夢を紙に書くだけでは不十分です。漠然と夢を考えているだけでは期限も実現方法も曖昧であるためなかなか実現に結びつきません。夢が夢のままで終わってしまうかもしれない。夢を夢のままで終わらせたら単なる妄想になってしまいます。そこで夢を実現させやすくなる簡単な方法があります。夢に未来の日付を加えましょう。つまり夢の期限です。未来の日付を加えることでこの日までに夢を叶えるという期限の意味が加わります。日付があると夢の形がキリッと引き締まります。手帳やスケジュール帳に書かれた夢を見るたびに夢の期限も意識できるため常に現在意識として自覚することができます。夢が忘れられず実現に向かうモチベーションも刺激できるでしょう。夢の実現に向けて一日一日を大切に過ごせるようになるでしょう。ぼんやりした生き方から引き締まった生き方に変わるでしょう。前向きなタイムプレッシャーが加わることで夢を叶える加速力になるのです。日付を書くときは鉛筆よりボールペンの方がいいでしょう。消しゴムで消えない文字で書くことで本気の印象が強くなります。日付も非現実な日付ではなく、頑張れば実現しそうな日付がいいでしょう。近すぎず遠すぎずちょうどいい日付にしておくのがコツです。もちろん都合が悪くなれば日付を後から変更することも可能です。二重線を引いて新しい日付に変更すれば OK です。もし日付を守れなくてもペナルティはありません。日付を書くだけで夢の実現が近づくのですから、これほど簡単な方法はありません。プラス効果はあってもマイナス効果はないですから日付を書いておかないと損です。夢は叶えるためにあります。夢に未来の日付を加えるだけで実現しやすくなるのです。夢に未来の日付を加えて期限を設ける。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その24。当たり前と思わないことを当たり前にする。幸せになるためには当たり前がキーワードです。当たり前と思わないことを当たり前にするのです。私たちの日常にはそうあって当然のことがあり、そういうことは当たり前だねと思うものです。蛇口をひねれば水が出るのは当たり前と思うでしょう。レストランで食事を注文すれば料理が出てくるのは当たり前と思うでしょう。先生にわからないところを聞けば教えてくれるのは当たり前と思うでしょう。もはや当たり前すぎて当たり前と思うことすらないかもしれません。確かにどれもそうあって当然のことかもしれませんが、だからといって当たり前と思うのはよくありません。当たり前と思えば思うほど注意が向かなくなり意識することがなくなります。感情が無に近づいて感謝の気持ちも希薄になってしまいます。たとえ贅沢なことであっても当たり前と思えば何とも思わなくなります。ありがたいこと、恵まれたことであっても当たり前と思うようになれば感謝も感動もゼロです。当たり前と思わないことを当たり前にする。発想を切り替えてください。当たり前と思わないことを当たり前にするのです。蛇口をひねれば水が出ることを当たり前と思わないようにしてください。蛇口をひねって水が出るのはインフラ整備が整っているおかげです。水道管、浄水場、下水施設がきちんと整備されているおかげです。そうしたインフラを管理している人たちがいるおかげです。そこに至るまでのプロセスや働く人たちの苦労を想像すれば素晴らしいことだと納得できるでしょう。レストランで食事を注文すると料理が出てくるのは当たり前と思わないことです。お金を払っている立場とふんぞり返るのはよくありません。料理が提供されるのは多くの人の労によって実現できています。作物を育てる農家の人がいて、卸売、小売で働く人がいて、運んでくれた運搬の人がいて、美味しく作る調理の人がいます。そうした人たちの努力によってレストランの料理が提供されています。一声かけるだけで料理が登場するのは見方を変えれば魔法のようにも見えるでしょう。 目の前に料理が登場するまでの苦労や歳月を想像すれば感謝の気持ちが湧いてくるはずです。先生にわからないところを聞けば教えてくれるのは当たり前と思わないことです。わざわざ貴重な時間を割いて教えてくださいます。先生は知っていることを惜しみなく教えてくれます。わかりやすいように説明を工夫してくれるでしょう。そうした点に気づけばありがたい気持ちでいっぱいになるはずです。一つ一つを丁寧に意識する。当たり前と思わないことを当たり前にしましょう。一つ一つを丁寧に意識すれば当たり前という考えは吹き飛びます。感謝の念が湧き、ありがたく思うようになります。当たり前と思いそうになったら、これは当たり前のことではない。素晴らしいことだ、と自分に言い聞かせるといいでしょう。まっさらな気持ちで日常の一つ一つに触れると、心がじんと動かされます。いつも新鮮な気持ちで見たり、聞いたりすることで感動が増えます。日常の当たり前に対して当たり前と思わないようにすることです。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その20語。上司の大事な本番直前にトラブルを報告しない。上司にトラブルを報告しなければいけない時があります。トラブルは心理的な抵抗があって隠したくなるものですが、それはよくありません。きちんと正直に報告することが必須です。対応が遅くなれば悪化する可能性があります。トラブルの内容が重大であればあるほど早めの報告が欠かせません。トラブルであればあるほどできるだけ早めの報告を心がけることが必須です。ただし早めの報告が必要とはいえ、例外として避けておきたいタイミングがあります。上司の大事な本番直前です。トラブルを報告するなら上司の大事な本番直前は避けた方がいい。トラブルはできるだけ早く報告しておく方がいい。そう思うかもしれませんが、やはり避けたいタイミングがあるものです。トラブルを報告するとはいえ、上司の大事な本番直前は避けた方がいいでしょう。うっかり報告してしまうと大きく動揺させてしまい、本番に支障をきたす可能性があります。トラブルを報告して新たなトラブルを招くことになれば笑うに笑えません。例えばプレゼンの直前です。上司が取引先の前で大事なプレゼンを行う直前、トラブルを報告すればひどく動揺させてしまうでしょう。トラブルのことが気になってしまい、大事なプレゼンに集中しにくくなるでしょう。感情が乱れたり、テンションが下がったりなどいいことはありません。タイミングを考えずに報告すると上司の仕事の邪魔をすることになりかねません。指示や対処を求められても本番直前は余裕がなく冷静に思考できません。上司をパニックにさせてしまい、判断ミスやケアレスミスを招く可能性があります。報告のタイミングを考えることが配慮。トラブルだから急いで報告しただけ。何も間違ったことはしていない。そう思うかもしれませんが、上司も感情を持った人間です。部下としてはきちんと仕事をしただけと思っても、上司にとっては仕事を邪魔されたと感じてしまいます。よりによって今報告しなくてもと怒らせかねません。トラブルとはいえ、報告が少し遅くなっても問題ないこともあるでしょう。もちろん緊急を要するものであれば別ですが、一般的なトラブルであれば報告するタイミングを考えてください。少なくとも軽微な内容であれば本番直前の報告は避けておくのが賢明です。上司に大事な本番が迫っているなら直前は避け、終了後が適切です。上司の状況が落ち着いてから報告すれば冷静に対処できるでしょう。これが配慮です。賢明な上司であればあなたの心遣いに気づいてくれるでしょう。タイミングを考えてくれたことを評価してくれるはずです。トラブルは緊急を要するものを除き、上司の大事な本番直前に報告しない。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その26。曖昧な発言をしていると曖昧な人生になる。はっきりした発言をしていかないと人生は切り開けない。曖昧な発言をしないことです。やりたいかもしれません。行きたいような、行きたくないような、好きでもないが嫌いでもない、別に意味はありません、なんとなく思いました。こうした発言に心当たりがあればイエローカードです。曖昧な発言は意味の範囲が広いため便利で使いやすい。責任もなく具体性もないので軽い気持ちで発言できます。だからといって安易に曖昧な発言をしないことです。曖昧な発言をしているとそれ相応の人生になってしまいます。曖昧な人生になってしまいます。曖昧な発言をしている限り人生は切り開けない。曖昧な発言をしているときちんと意味が伝わりません。相手はだから何が言いたいのと困惑するでしょう。あなたが何を希望しているのかがわかりません。こちらの意図がはっきりしないと相手もきちんとリアクションを返せません。曖昧な発言は誤解を生むことにもなりかねません。やる気があってもやる気がないと解釈されるでしょう。曖昧な言い方はそれとなく断ろうとしていると誤解されることも少なくありません。誤解を招くのはあなたにとっても不本意のはずです。曖昧な発言をしている限り人生は切り開けません。人生を切り開くにははっきりした発言が必要。人生を切り開くにははっきりした発言が必要です。これがやりたい、ここに行きたい、この仕事がしたい、こんな考えです、こういう意味があります。はっきりした発言を心がけてください。はっきりした発言をするからあなたの考えがきちんと相手に伝わります。相手はあなたはこうしたいのですね、これが希望なのですねと分かり、具体的なリアクションを返していけます。主体性が生まれ、あなたのアイデンティティが伝わるでしょう。はっきりした発言には覚悟と責任が伴いますが、だからこそいいのです。ビシッと気合が入ってパワーと勢いが生まれます。そのインパクトが人生を切り開く力になるのです。もちろん時には摩擦を生むこともありますが、無駄なことではありません。必要な摩擦はきちんと経験しておくことです。曖昧なままにしておくよりはっきりさせておく方がお互いのためです。はっきり発言するからこそ自分が求めている人生を歩めます。はっきりした発言イコール人生の扉です。はっきりした発言をするたびに人生の扉を開いていけます。曖昧な発言は避ける。はっきりした発言を心がける。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その27。1位になって満足しない。次はぶっちぎりの1位を目指そう。競争の結果、あなたはめでたく1位を獲得できました。指名数、販売数、売上額、ユーザー数、顧客満足度、念願の1位は嬉しいですね。1位は1位です。首位でありナンバーワンであり、ピラミッドの頂点です。ガッツポーズで堂々と喜べます。1位になって大満足をしたいところですが、ちょっと待ってください。1位の上はもうないように思えますが違います。実はまだ1位の上があります。ぶっちぎりの1位です。 次はぶっちぎりの1位を目指そう。1位になって終わりではありません。頑張って1位を取れたとしても安心するのはまだ早い。2位との差が小さければ追い越され逆転される可能性があります。1位になったら次はぶっちぎりの1位を目指しましょう。逆転をさせないためにも2位と大きく引き離して圧倒的な1位を目指しましょう。同じ1位でも普通の1位とぶっちぎりの1位は違います。ぶっちぎりの1位の方がかっこよく目立って評価も印象も高くなります。2位との差はあればあるほどいい。これはもう無理だ。絶対追いつけない、追い抜けない。2位以下を戦に喪失させるくらい圧倒的な差をつけるのです。ぶっちぎりの1位を達成できれば周りは圧倒的な実力に恐れをののきバタバタ諦めていくでしょう。戦う前から諦める人も現れ、戦わずして勝てるようになります。1位になって終わりではありません。1位は新しいステージの始まりなのです。1位になれば今度は自分との戦いが始まる。1位になれば競争相手がいないように思うかもしれませんが、きちんといます。自分です。1位になったら過去の自分との戦いになります。過去の自分は最高のライバルです。自分との戦いになりますが、だからこそ取り組みがいがあります。過去の自分を超えていくように努力すれば、1位になっても油断することなく挑戦を続けられます。まだいける、もっとできるを繰り返しながら、たゆみない努力を続けていきましょう。昨日の自分を超えていくようにすれば、素晴らしい未来が待っています。1位になったら、次はぶっちぎりの1位を目指す。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その28。隠れ家のある人は人生に強くなる。あなたには隠れ家がありますか？隠れ家といえば、人目を避けて身を潜め隠れている場所という意味が一般的ですが、その限りではありません。ちょっと頭を柔らかくして解釈を広げて考えましょう。ここで言う隠れ家とは、現実逃避ができる場所と考えてください。現実を忘れてリラックスできる場所です。私たちは時に現実を忘れてリラックスしたい時があるものです。元気がない時、ストレスが溜まった時、多忙の日々で心に余裕がなくなった時、そんな時は隠れ家に避難しましょう。隠れ家に逃げ込めば上手に現実を忘れることができます。ゆっくりした時間が流れ、ストレスから解放されます。のんびりできてまったりリラックスできるでしょう。自分と対話ができたり、自分の世界に没頭できたりするでしょう。隠れ家はないよりあった方がいいもの。自分なりの隠れ家を開拓しましょう。隠れ家の決め方にルールはなく、あなたの自由に設定できます。カフェやレストラン、緑にあふれる庭園、眺めのいい展望台、空気のきれいな森林公園、きれいな景色が見える湖、ホテルのバーやラウンジ、どこかに申請したり誰かに許可を得たりする必要はありません。心の中でここを隠れ家にしようと思うだけでいいのです。建物である必要はなく、公園、庭園、湖といったところも隠れ家になります。隠れ家のある人は人生に強くなる。隠れ家は必要というわけではありませんが、ないよりあった方がいいものです。実際に隠れ家を利用するかどうかは別として、そういう場所を開拓しておくといいでしょう。私には隠れ家がある。いざとなったらいつでも避難できる。そう思える場所があるだけでも心理的な余裕が生まれ、気持ちが楽になります。緊急時には隠れ家に避難しましょう。隠れ家で傷んだ心を癒してエネルギーを充電すればまた頑張れます。隠れ家のある人は人生に強くなるのです。万日のために隠れ家を開拓しておく。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その29。年末にはきちんと来年の目標を立てよう。目標の有無は人生の質に関わる。年末にはきちんと来年の目標を立てましょう。来年1年間を通して実現させたい目標です。いちいち決めるのが面倒くさい。別に決めなくても問題ない。決めたところでどうせすぐ忘れるのだから意味がない。来年の目標を立てないまま年末年始を迎える人が少なくありません。確かに来年の目標は必須というわけではありません。実際のところ来年の目標を立てなくても問題はないでしょう。ペナルティーがあるわけでもなければ叱られるわけでもありません。しかし未来に関わると聞けば印象が変わるのではないでしょうか。やはり目標があるとないとでは違います。ちょっとしたことですが、来年の過ごし方や生き方を決めるポイントの一つです。ゆくゆくは人生の質にもつながるはずです。目標がある方がしっかり頑張れる。目標は行動指針になります。気持ちの上でも行動の上でも目標があった方が来年の方向性が定まります。よし、来年はこれを目指して頑張ろう。そう思えるだけでも随分心持ちは変わります。目標達成に向けた意識が芽生えます。進むべき方向やパワーを向ける対象が明確になることで気分も上がって気持ちも引き締まります。ワクワクした気持ちになって素敵な気持ちで来年を迎えられるでしょう。新たな気持ちで年始をスタートダッシュができるのです。さあ来年の目標を立ててみよう。さあ来年の目標を立ててみましょう。必須ではありませんが、だからこそきちんと目標を立てたい。別に実現できなくてもペナルティーがあるわけではありません。実現できる保証も確証もなくていいので、ひとまず目標を立ててみてください。来年はどんな1年にしたいですか？目標の難易度は頑張れば達成できるという程度が目安です。無理な目標より実現可能な目標にした方がいいでしょう。現実味が感じられる目標の方がモチベーションの維持につながります。少なくとも人生の質を向上させたいなら目標はあった方がいいでしょう。目標を立てることで 1% でも人生の質が向上するなら、面倒であっても立てる価値があると言えるでしょう。目標が決まったままで終わりにしない。目標を決めたらその後が大切です。決めたまま何もしないというオチにならないようきちんと実行に移しましょう。目標が決まったらきちんと紙に書いておきます。部屋の壁や扉など目立つところに貼っておきましょう。愛用の机があるなら透明のデスクマットの下に敷いておくのもおすすめです。普段の生活の中で自然と目に入るような工夫をしてください。そうすれば忘れることなくずっと意識を続けられるようになります。潜在意識の中に刷り込まれていき、目標の通りに自然と体が動いていくでしょう。目標を立てるとワクワクした気持ちになり、未来が待ち遠しくなります。年末にはきちんと来年の目標を立てて年始を迎える。目標を書いた紙を目立つところに貼っておく。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その30。10年前の10年後は今日。10年後の10年前も今日。10年前の10年後は今日です。 ちょうど10年前の今日、あなたはどこで何をしていましたか。今の10年前に遡って思い出してみてください。その日からちょうど10年が経ちました。あっという間の10年だったでしょう。短く感じた割にはきっといろんなことがあったはずです。この10年間あなたは随分変わったでしょう。いろんなことがあった激動の10年だったでしょう。仕事が変わったり、引っ越しがあったり、家族構成が変わったりしたかもしれません。新しい出会いもあれば、悲しい別れもあったでしょう。いろんな経験をして、新しい知識やスキルを身につけて大きな成長を果たしたでしょう。この10年間で夢のいくつかは叶ったかもしれませんね。10年前には考えもしなかった出来事もあったかもしれません。変わらないこともあるでしょうが、変わったこともたくさんあったはずです。10年前とは違った自分に生まれ変わっているでしょう。そうして、今、あなたはここにいます。10年前のあなたが10年後はどうなっているだろうか、と考えているところを想像してみてください。正解は今日のあなたです。10年後の10年前は今日。10年前の10年後は今日です。ということは10年後の10年前も今日です。これから先の10年間も激動になるでしょう。ちょうど今日から10年後のあなたはどこで何をしているでしょうか。仕事が変わったり、引っ越しがあったり、家族構成が変わったりするかもしれません。新しい出会いもあれば、悲しい別れもあるでしょう。いろんな経験をして、新しい知識やスキルを身につけて大きく成長を果たしているでしょう。変わらないこともあるでしょうが、変わることもたくさんあるに違いありません。今思い描いている夢のいくつかは、これから10年以内にいくつか叶う可能性があります。あなたは今、10年後の未来を作っている真っ最中。同じ今日でも過去から見る現在と未来から見る現在とでは印象が変わるはずです。あなたは今10年後の未来を作っている真っ最中です。少しでもより良い未来になるよう今日できることをしていきましょう。10年後の自分にワクワクしながら今日できることをやっていきましょう。ひとまず今は目の前にあることに集中です。今取り掛かっていることは平凡なことかもしれませんが、それは将来につながっています。小さな積み重ねですが、未来をコツコツ切り開いています。10年後はどんな素晴らしい自分に生まれ変わっているでしょうか。答え合わせは10年後です。10年後のために今できることに集中する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。まとめ。その1。自分が占い師になって自分の明るい未来を予言する。その2。将来への不安をモチベーションアップとして生かす。その3。朝早くに来た宅配便さんに感謝する。その4。休むとサボるの意味を区別して使う。その5。やり直しを心よく受け入れる。その6。お腹が鳴る音を励ましの声として受け止める。元気がなくてもきちんと食べて元気を取り戻す。その7。仕事がスムーズにいかないときはたまにはこういうこともあると考える。その8。他の人にも優しくしているんでしょというセリフは禁句にする。優しくされたときは意地悪な質問はせず素直に感謝する。その9。進路を批判している人にはレールを外れたのではない。自分の意思で選んだ道だというセリフできっぱり貫く。その10。ぴったりの準備より十分な準備を心がける。その11。コミュニケーションでは自分の発言内容より相手に伝わった内容に注意する。その12。取り返しのつかない毎日を送っている現実に気づく。後悔がないよう今日を生きる。その13。ありのままの自分をさらけ出して勇気を鍛えていく。その14。頑張る節約はしない。頑張らない節約をする。その15。指示される前に動くことをゲームと考えてみる。その16。ため息が止まらないことは今すぐやめる。その17。夢に向かって努力することを夢にする。その18。頑張る、努力するを自分から言わないようにする。自分から言うのではなく人から言われるようになる。その19。くだらない質問はしない。くだらない質問をされたときは真剣に答える。その20。小さな趣味を10年続けて大きな結果を出す。その21。もし物事を考えすぎないようにする。考えすぎそうになったら気分転換で紛らわせる。その22。買ったまま読んでいない本を今から読む。その23。夢に未来の日付を加えて期限を設ける。その24。日常の当たり前に対して当たり前と思わないようにすることです。その25。トラブルは緊急を要するものを除き、上司の大事な本番直前に報告しない。その26。曖昧な発言は避ける。はっきりした発言を心がける。その27。1位になったら次はぶっちぎりの1位を目指す。その28。毎日のために隠れ家を開拓しておく。その29。年末にはきちんと来年の目標を立てて年始を迎える。目標を書いた紙を目立つところに貼っておく。その30。10年後のために今できることに集中する。